つい先日ね、知らないアカウントからね、ツイッターの DM が来まして。で、まあ、どんなね、アカウントから来たかっていうとですね、まあ、個人な感じじゃないんですよ。ちょっとなんか公式っぽい感じのね、ね、公式って何よって話なんだけど、ちょっと言ってみますよ。ね、アカウント名が、ABEX グループ、ライブスター、ライバー事務局。ね、な、公式っぽいでしょ、名前が。っていうところから、DM が来たのよ。で、なんだと思ってさ、俺もね、こうやって、まあ、ポッドキャストださ、ツイキャスださ、いろいろやってるからさ、なんかこういうね、ちょっとそのライバー事業部みたいなところからね、なんか DM 来ちゃったらさ、なんだってなるじゃない。で、その DM をね、見てみると、まあ、書いてあることがですよ。私は、ABEX グループ株式会社ライブスターの、まあ、〇〇と申しますと。で、弊社は、2019年11月から、東証一部上場企業の ABEX グループを、グループに参入をし、運営しているライブ配信事業、事務所です。日本トップクラス規模のライバー事務所になっており、より多くの方に配信を知ってもらいたい、配信を知ってもらい、配信者として、活躍 していただきたいと思っておりますと。で、今回は、投稿を拝見させていただきまして、とても素敵な投稿でございました。ぜひ、弊社でのライブ配信アプリの公式ライバーとしてのお仕事をオファーしたく、ご連絡させていただきました。ライブ配信未経験者でも弊社の担当が配信サポートいたしますのでご安心ください。少しでも興味ございましたら、ぜひ一度詳細に関してお話しさせていただけないでしょうかっていうね。で、今回のオファーについてや詳細に関して、下記の、公式 LINE で日程調整させていただいた後に直接ご説明させていただきますと。いうような DM が来まして、ねえ、だから、その、ライブスターっていうね、ところが、やっている、その、ライブ配信の、ねえ、アプリで、公式ライバーとしてやりませんかという依頼が来たわけ。なんか流れ来たんかと思ってさ、ねえ、もうここ最近ね、その、まあ、ポッドキャストだ、YouTube ライブだね、ツイキャスだ、いろいろやってきて、で、少しね、その流れが変わってきたと。もしかしたら、ね、ここが、その、なんか、ターニングポイントなんじゃねえかと。ね、いうこともあり。で、まあ、いろいろ書いてあったんですよ。それでメッセージがね。で、この株式会社ライブスターってところのね、詳細もあって、日本トップクラスのライバープロダクション。ライバー約3000名在籍。圧倒的なライブ配信活動のサポート、トップライバー排出率業界トップクラス、ABEX グループ子会社、2019年11月からって書いてあるわけ。すごいなと思って。で、何やらこのライブスターってところの、やっているライブ配信アプリっていうのが、多分みんなね聞いたことあると思うんだけど、ポコチャっていうところなのね。ポコちゃん知ってるでしょ?らしいのよね、調べるとさ。これはね、ちょっと、面白そうな話じゃねえかと思ってさ。で、公式のね、LINE のアカウントっていうのをさ、ちょっと登録してさ。で、友達、みたいになるじゃない?ああいうのさ、公式アカウントみたいなさ、なんか登録すると。で、友達登録とかされてさ、で、なんかいろいろ出てきたのよ。ね、そのライバーについてのね、なんかこんな感じでやってますよとかさ、いっぱい出てきて。なるほどなぁと思って。で、特に、ただなるほどなぁと思って、まあ、どうしようかはまあ先送りだなぁと思ってさ。で、まあ、その時は終わったんですよ。ね、特に返信するわけでもなく。ね、終わりまして、で、今日ですよ。今日、このラジオ始まる前にね、じゃあ、せっかくだからね、今日この会った、その、ABEX グループのね、ライブ スター。ね、ライバー事業部から来た DM の件ね、ラジオで喋ろうと思ってさ。ね、面白いかなと思って喋ろうかなと思ったわけ。で、パソコンの方の、ツイッターのアカウントからね、DM を探したわけよ。ね、来ていた DM、それを読み上げようと思ってさ。したらさ、見当たんないのよ。DM がないのよ、なんか。あれ?と思って。ちょっと見当たんないなと思って。で、携帯とかでさ、普通にアカウントね、普通の、なんていうの?その、まあ、iPhone の方の、Twitter の方で、DM の方見たら、一応それ残ってんのよ。なんでパソコンの方だと見れないんだろうとか思いながらさ。で、見てて、で、なんかおかしいなと思って。なんかおかしいなと思って。で、検索したのよ。パソコンの方で、その、ライブスターってね、検索して、したら、ね、アカウント出てくるじゃん。で、アカウント出てきたら、そっからね、辿っていけばね、DM だったりとかもね、見えるかなと思って。で、調べたわけ。ライブスター。ね。皆さんもよかったらね、ライブスター検索してみてください。で、出てくるですね、投稿とかがですね、詐欺のね、詐欺アカウントのね、やつがいっぱい出てくるんだよね。なんかね、このライブスターってところは、ちゃんとしてるところなんだよ、多分。本当に、多分 ABEX グループだし、で、ライブスターっていう会社はあって、で、多分ポコチャとかを運営しているような会社だと思うのよね、おそらくね。詳しくはわかんないけど。ただ、この人たちを、本当に真似たというかね、そっくりな、まあ、詐欺アカウントがあるわけですよ。そこがですね、まあ、DM を送ってると、いろんなやつに。っていう、ツイートがね、でもちょこちょこと、ね、出てきまして。あれ、まさかと思ってね。まさか詐欺なのかと思って。だから、パソコンの方は、DM とかも表示されないのかなんて思って。で、一応ね、その DM とか表示される、iPhone の方でね、それ追ってったわけよ、いろいろ。DM は一応見れると。で、じゃあこの DM 送ってる公式アカウントの、ね、アカウント自体ちょっと見てみようと思って。で、アカウントピッと押したら、このアカウントは凍結されていますって、ね、出るわけ。もう完全に詐欺アカウントなんだよね。だからね、ちょっと、この配信ね、する、本当にもうなんか、数十分前とかまでですね、何も知らずに、ね、こんな ABEX のね、グループ会社の ライブスターってところからさ、DM 来ちゃってさ、ね、パルナイト、これここからね、飛躍の年来るぞ、つって、言おうと思ったんだけど、ね、詐欺でした。ね。凍結されたアカウントから来たね、よくわかんない DM だったっていうことでね。でもだから LINE の友達登録とかもしちゃってるからさ、どうすんじゃいって話なんだけど、まあ今のところ、特になんか、ねえ、なんてやりとりとかしてないからね。実害はないんだけどさ、まあこんなね、人が、ねえ、毎週毎週頑張ってね、ラジオやったりとか配信とかしたりとかしてさ、ね、10年以上やってるわけじゃない。そんな男を捕まえて、こんな詐欺はしちゃいけませんよね。ねえ、もう聞いてる方はね、ねえ、プギャーつってさ、プギャーパルさんみたいなさ、なってるかもしんないけど、いや、俺はね、やっぱね、ちょっと、悩んだもんね。ポコチャかーつって。最近な、ツイキャス始めたばっかりだし、つってね。また、点々とね、YouTube ライブからね、ツイキャスにして、で、さらにそっからポコチャに変わるのかつって。リスナーの人はちょっとまたね、なんかいろんなところで配信しちゃってよくわかんなくなっちゃうから、どうなんだろうな、なんて思って。でもこうやってオファーがあったらさ、とかさ。あとはね、俺でもただ、俺まだね、芸能事務所所属してんのよ、まだね。とある芸能事務所。 なんかね、ホームページから消えないんだよね、俺の名前ね。全く活動してないのに。ね、別にお金もね、特に取られてるわけじゃないのよ。なんだけど。ね、全く消える気配がないんだけど。だから、ね、そうやって、事務所も所属しちゃってる中でね、こういう、なんか、ライブ、ね、スターっていうね、ライバー事務所って書いてあるからさ。そこに所属して配信するのかなとか思うと。事務所問題ちょっとめんどくさいなとかね、思ったりとかして。まあね、関係なかったんだけどもね。うん、詐欺だし。まあそんなのもありますからね、皆さん気をつけてほしいね。うん、なんかね、まあ1億総配信者じゃない、もうさ。何かしらね、SNS やってたりとかしてさ。で、中にはね、やっぱり、なんかバズりたいとかさ。有名になりたいとかさ、人気者になりたいとかさ、ラジオだったらね、いろんな人に聞いてもらいたいとか、いろいろあると思うんだけど、まあそういうね、人をなんか、ね、カモにした。まあそんな人もね、やっぱり中にはいますからね、うん、ちょっと気をつけてほしいですね、ほんとね。なんかオレオレ詐欺みたいなさ、おじいちゃんおばあちゃんがかかるようなのもあればさ、こうやってね、なんか、まあ若くはないけども私もね、ただもっと若い人たちね、10代、20代の子とかもさ、こういうのがね、DM 来てさ、そっから騙されちゃったりもするわけじゃない。そう考えたらね、うん、なんか、ちゃんと、これからはね、DM が来ても、ね、もうすぐ鵜呑みにしないで、ちゃんとアカウントはね、いつ作られたね、アカウントから来たのかとかね、フォロワー数はとかさ、そういうのもね、ちゃんとチェックして、その上でね、うん、どうするかとかね、うのみにするかしないかとかね、それ決めていきたいと思いますんでね。まあ、そんな、だ今週はですね、ちょっと、ね、いい流れ来たかななんて思ったんですけどもね、残念ながらね、流れは詐欺の流れでございましたんでね。まあ、そんなね、若干詐欺られそうになってるね、私が、今日もま、これからね、ちょっと長いお時間ね、お話ししていこうと思っておりますんでね。まあ、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、まあ、残念なね、結果に終わってしまいましたけども、ね、俺もね、ちょっと、そういう、ポコチャでね、なんか、頑張れるんじゃねえかと思ってね、久しぶりにポコチャのね、アプリまでね、起動しちゃったりとかして、でこの中で俺やっていけるのかなんてね、思ったりしちゃって、ね。もう本当にね、騙されやすいですなぁと思ってね。まあ、しょうがないよね。夢追ってる人間はね、まあ、コロっていきますよ、こういうのはね。まあね、なんかそういう痛い目を見る前でね、よかったんですけどもね。まあ、そんなね、詐欺から始まるこのラジオなんですけども。今週はですね、まあ、いろいろと、まあ、あるはあるんですけど、まあ、大して、なんか、どでかいお話はなく、でも、どでかい話もあるのかな？うん。ただね、なんか、ちょっと、こじんまりとした話がね、多かったりはするので、まあ、そんなお話をね、まあ、ちょろちょろとしていこうかなと思っているんですけども、まあ、そんな感じで、ですかね、なんかね、もしかしたら今週はですね、あんまりなんかね、最近、そのラジオがね、そのネタがちょっと少なかったりすると、まあ、水増しをしがちというか、話をね、同じことを言い方変えて3回ぐらい言うみたいなさ、そんな水増しの仕方しちゃったりとかするときもあるんでね、私ね。それもどうかななんて思うときもあるわけ。なので、ちょっとあんまり水増ししない方向でね、もしかしたら2時間ちょっとね、今日、行かなかったら、まあ、行かないで、ね、霧のいいところでね、終わりにしようかなと思っておりますんでね。 で、前もって、まあ、そんなね、ちょっと予防線張るぐらいですね、今週はちょっと、そこまで、2時間もお話しするような、ネタはね、正直ないかなと、思っているんで、まあ、1時間なりね、1時間半ぐらいでね、そんな水増ししないでね、凝縮した内容で、ね、お送りしていきたいと思いますんで。まあ、よかったら最後までね、楽しんでいただけたらと思いますんで。で、あと、なんとかね、パルさん、やっぱりあんた2時間喋ってほしいよ、という方いらっしゃいましたら、お便り待ってます。ね。お便りいただければそのネタをね、喋って、で、2時間ね、行くことはできるかと思うんで。よかったら、リスナーの皆さん、ね、パルナイトを助けると思ってね、お便り送っていただけたらね、読んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、読ませていただきますし、まあ、リアルタイムじゃなくてもね、次回の放送で読ませていただきますんで、まあね、どしどしと送っていただけたらね、嬉しいなというところでございますと。まあ、そんな感じのね、まあ、今日なんですけども、まあ、今日はね、まあ、何の日なんですかって話なんだけど、ね、早速ちょっと水増しし始めてるんじゃねえかってね、話なんだけど。まあね、チャレンジングですからやっぱりね、うん。もう、ラジオは常にチャレンジングよ。だからね、何でも話せるネタがあればね、拾っていくスタイルでね、今日はね、ちょっと行っていきたいと思うんですけども。今日何の日ですか？ね。いや、ハッピーハロウィンなわけですよ。ね、ハッピーハロウィン。さっきね、親からもね、LINE が来ましたよ。なんか、ハロウィンの、クッキーっていうのかな。かぼちゃの形してたりとか、なんかの形してるようなクッキーがあってね。で、なんかハッピーハロウィンみたいな写真が送られてきた親から。やっぱ世間ではね、なんていうの、10年、20年ぐらい前はね、そんなハロウィンつってもさ、なんか浸透しなかったけども、やっぱここに来てね、うん、ほんと浸透してきたよね、ハロウィンね。っていうのは、親からの LINE でもなんか感じるななんて思って。で、一応、若干ね、そのハロウィンを体感しようとは思って。で、今日月曜日なのよ、31日。だからさ、まあラジオもあるしね。まあすぐ仕事終わったら帰ってこないとね、もうその配信のね、準備とかもあるし。だそれは間に合わないから、さすがに今日はね、渋谷とか行けなかったんだけど、まあ前もって、ちょっとね、雰囲気だけは楽しめるかなと、感じられるかなと思って、昨日の日曜日か、に、渋谷行ったのよ。仕事の帰りに。そしたらさ、やっぱ土曜日だよね。その、まあ、言ったら前夜祭なんだけどさ、ハロウィンのね。でももう人すごくて。まあ私もね、渋谷住んでもう何年も経つんですけど、まあハロウィンがあった時に渋谷降り立ったのはこれで2回目とかかな。で、まあ行ってみてさ。でも、改札ね、まあ駅、ね、私今ね、新宿で働いてんですけど、新宿から山手線乗って。で、渋谷行って。で、渋谷のその改札出るんだけどさ、出るまでもすでに混んでて。で、出たら出たでね、八甲口から出るんですけど、ね、中堅八甲がいる広場ですよ。あの辺出ると、人がすごくて。いや、まあ、ただでさえね、土日は駅前すごい混んでますよ。でも最近コロナとかもさ、あんま関係ないじゃない？言っても。もうだって今、ね、毎日の感染者数とかもさ、わかんないでしょ、みんな、正直。なんかね、毎日1万人だ、2万人だとかの時はさ、ヤフーニュースとかにも出てたけどさ、今ヤフーニュースでも出ないじゃない。本日のね、感染者数何千人とか出ないでしょ。出ないとわかんないからさ。だから俺今、ね、日常的に今感染者数がね、何千人だか何百人だかわかんないしさ。そんな感じだから、 まあ、世間もそうなんでしょう、ある意味。で、ね、まあ、そんなことねえかもしんないけど、ね、まあまあ、そういう人もいるわけですよ。それもあってかさ、やっぱりなんか今年はね、ハロウィンの方も、特に規制されることもなく、まあ、控えましょうねぐらいあるかもしんないけど、まあ、別にね、みんな街に集まってさ、で、仮装してさ、ね、ハッピーハロウィンやってるわけじゃないですか。だからね、渋谷の駅前もね、今年は、やっぱりすごくて。去年や、なかったんで、確かね。でも今年は、そんなんでね、人が集まってくるみたいで。でも駅前すごいよ。で、スクランブル交差点もさ、ね、警察の人いっぱいいてさ。んで、信号変わるとね、みんなずらーっと。ね、もう、その、なんていうの?その、センター街に向けてですよ。駅からセンター街に向けて、で、スクランブル交差点ね、歩んでいってさ、すごい人の数なわけ。で、一応私もね、せっかくだからと思ってさ、スマホ片手にね、動画撮ってさ、こんだけ人いるんか、つってね、一応動画撮ったんだけど、ね、いつかね、それをね、YouTube の方にアップしようかななんて思いつつね、うん、結局アップしないで終わるんだけどさ、まあ、そんなんでね、動画は一応撮ってみたんだけどさ、で、ただ前に、その、ハロウィンね、時に、俺もセンター街とかね、行ったんだけど、混みすぎちゃって、あそこ本当に。異常な混み具合で、センター街の中入っちゃうと、もう抜け出せないのよ。全然進まなくて。で、それもあったから、俺、なんとなくね、駅前の感じがどんなもんなのかなって見れればいいかなと思ってさ、今回はね、渋谷降り立っただけなんだよ。で、センター街入っちゃったら家帰るのにさ、1時間だ2時間だかかっちゃうからさ、ほんと抜け出せないのあれ。だから、今回はね、ちょっと道から外れて、センター街の横の方の道ね、109とかの方の道は比較的空いてるから、で、そっちから歩いてってね、家の方帰ってったんだけど。まあそっちから行けばね、別にそんな混んでることもなく、うん、普通に歩いてね、行けたんで、まあよかったかな、という感じでね、まあ前夜祭だったからね、土曜日で日曜日だったこともあるからさ、まあね、だから今日、この月曜日のね、本当のハロウィンのこのタイミング、どうなってんだろうなと思ってね。一応ね、日曜日だって仮装してる人はね、何人もいたからさ、まあ、実質ね、休日のね、やっぱり30日でね、ハロウィンの前の日だし、日曜日だし、実質ここがね、メインなんじゃないかなと思ってんだけどさ、わざわざね、平日の月曜日にさ、仮装パーティーするために渋谷来る?と思って、夜中に。夜中って夜とかね。で、終電ギリギリとかさ、終電超えてもやってるわけじゃない?皆さんさ。そんなあるかなと思って。翌日休みとかに有給取ったりとかしてやってんのかね。ちょっとわかんないけどもね。まあでも、社会人だけじゃないもんな。学生とかも多いんだもんな、大学生とかね。なんかそう考えたら別に、ね、朝まで楽しめるもんね。渋谷だったらね。その終電超えたらなんかまたクラブ行ってね、朝まで飲んでさ。で、始発で帰るみたいな。全然学生だったらありだもんね。まあそんなね、まあ若者の街、渋谷ですからね。まあ私みたいなおじさんがいっぱい住んでますけども。まあそんな、ね、ちょっとハッピーハロウィンの話でございましたけどもね。まあ、もう少しね、来年ぐらいになったらね、ちょっと楽しみたいね。やっぱまだなんだかんだコロナがね、ちょっと若干、ね、なんか頭の片隅にいるからさ。そんな楽しめないのはあるけどもね、やっぱりなんか人混みがすごいしさ。まあまあ良くないかななんて思ったりするけど、そういうのもね関係なしにね、楽しんで、で仮装をして、で飲み屋入って飲んでみたいなね。そんな日常がね、来年ぐらいになったらね、戻ってきてるといいななんてね、ちょっと思いますけども。まあそんな、ね、もう季節的な話しちゃいましたけどもね。で一番ダサいね。うん。もうラジオのトークとして、もうその季節の話、ね、天気の話と季節の話、ね、もうこんなにダサい話ないからね。 でもしちゃう。ね。なぜなら水増しをしたいからっていうね。水増ししないんじゃねえんかよって話なんだけど。ねえ、他にもありますよ、季節の話俺。意外と、ダセーダセーって言いながら、意外と季節の話、ね、したがりなんかもしんないね、もしかしたらね。いや、なんか、もう、このラジオね、まあ、生放送でちょっとやってる時はですね、まあ、22時からね、埋設という名の雑談から始まって、まあ、1時間だ、2時間だね、ちょっとまあ、30分1時間の予定なんですけども、いつもね。まあ、気がつくとね、2時間ぐらいやったりするんだけどさ。で、そんなわけで、それやった後にね、ポッドキャストの公開生収録してるんだけど。で、気がつけばですよ。日付が変わってたんですね。日付変わって、今、11月の1日になりまして。早いねーと思って。ついこの間、年末年始だったのに、もう、一周回って年末年始だよ。11月だもんね。もう2ヶ月しかないんだって。今年。怖いわ、本当に。今年はさ、本当、なんていうの？結婚するとかね、いうことをね、言ってましたけど、私ね、頭いかれてましたから。なんの、なんかね、なんの当てもない中で、ね、今年は結婚するんだと。勢いだと。ね、ちょっと勘違いしたぐらいで行くしかねえ、つってね。で、前半戦とかもね、ずっと、なんか、愛席居酒屋のね、そのマンツーマンでできるやつのね、ザ・シングルっていうね、ところ行ったりとかさ、してさ、いろいろ頑張ってたんだけどね。で、マッチングアプリとかもね、やったりとか、で、婚活パーティーとかもしたりとかね、いろいろとやってきたんだ、今年ね。もう結局もう気がつけば11月よ。あと2ヶ月で結婚。ちょっと無理があるよね。スピード結婚だって3ヶ月ぐらい付き合ったりするわけじゃん。最低でもね。いるよ、中にはね、0日婚とかって人もいるけど。でもやっぱり3ヶ月ぐらいはね、付き合うよね。3ヶ月半年。早くて3ヶ月だよね。でも3ヶ月ないんだよ、今年も。あと2ヶ月だから。ちょっと難しいけど、ただ、ねえ、彼女を作るとかって言うんだったら、まだまだね、チャンスはあるから。彼女なんてね、知り合った当日に彼女になる可能性はあるからね。結婚じゃなくてもね。だから、まだ望みは捨てちゃいかんよね。大晦日までね、望みは捨てちゃいかんのだけども。結婚できないにしても彼女を作るってだけでもね、今年は。まあ、軌道修正必要だからね、どうしてもね。やっぱり物事でうまくいかなかった時に、でも頑張るんだと。でもそれでいくと、やっぱ計画的にね、破綻しますから。ここはちょっと軌道修正してね、まあ、結婚相手じゃなくてね、まあ、ね、婚約者、うん、配偶者。配偶者ではなく、ね、普通の結、なんて彼女。こっちにでちょっとシフトチェンジした方がいいかななんてね思ったりはしますけどもね。で、まだちょっと諦めてないね、自分もいますけど。ね、結婚できんのか本当にね。そんな、でも、多分、年々結婚はしにくくなるわけじゃん。年齢だけね、取ってってさ、年だけ取ってって、で、別にね、なんか、40超えた大人の強みっていうかね、そういうものもないわけだよ。稼ぎがいいとかさ、なんか安定した職業とかさ、そういうのないわけじゃん。ね、ただただね、独身を楽しんでるだけのおじさんだからさ。なので、まあ来年になってね、頑張りますっていうよりは、あと残り2ヶ月頑張りますの方がね、まだまだ可能性はあるからね、年だけ取っちゃうな、本当に。だから、まだまだね、諦めずに今年も頑張っていこうとは思ってるんですけど、まあ、そんな11月入りましてね。いやーほんと、ねー、あっという間だよ、1年がなーと思って。ほんと早いのよ。この間、仕事のね、更新があってさ、仕事の契約の更新があって、それ9月末 であって、まあ、10月からね、また契約更新になったわけなんだけど、もうあれから1ヶ月だもんね。早くないと思って。1ヶ月が早いし、でも1年が早いし、1ヶ月が早いし、1週間が早いんだよね。なんか毎週さ、このラジオね、やってますけど、びっくりするぐらい、なんか、一瞬で来るよね、月曜日ね。何なんだろうね。だから、まあ、火曜日。で、次の日は火曜日じゃん。で、火曜日はもうラジオした次の日だからって言うんでさ、なんか疲れたね。あの、一日過ごしてますけど。で、次の日水曜日でね、お休み。で、お休みだからゆっくりしてるじゃない。で、それ気がつくとさ、もう木曜日なんだよね。あれ?と思って。週の半分終わってんじゃんと思って。で、木金でさ、週末入っちゃうじゃん。で、土曜日休みじゃん。で、日曜日、仕事してさ、もう月曜日、ラジオなんだよね。ま、もう、まんまなんだけど、まんま普通に、もう月火水木金土日、ね、普通に過ごしただけじゃんって話なんだけど、なんかさ、あっという間なんだよね、毎週。連休がないからかな。で、土日が連休があったら、なんかそこで節目になるじゃない?だから、なんかね、まだね、月曜日ラジオ終わった後でも、火、水、木、金って4日間平日があって、で、土日でね、なんか節目のね、ちょっと2日お休みがあって、で、さあ月曜日みたいな。なれるのかもしんないんだけど。なんかやっぱりなんかね、間に水曜日と土曜日が休みっていうのもあって、なんかね、あっという間に1週間過ぎてっちゃうななんて思ってんだけど。まあ、そんなね、まあ、どうでもいい話しかしてないね。普通の話しようか、ね。今週あった話。ありますよ、そりゃ。ね。そんな詐欺みたいなね、ツイッターの DM が来ただけの話じゃないです、今週。今週は、なんと、結構昔の話なんだけど、2015年に、私、広島に旅行行ったことがあるのよね。このラジオでもお話ししてますけどね、2015年ですから。で、全然、7年前ですか。ね。まあ、広島旅行行って。で、その時に、オフ会をしたのよ。広島オフ。で、その時に、集まってくれたリスナーがいるんだけど、で、そのリスナーの方、ね、多分2人来てくれたのかな、その時ね。で、三人だったらごめん。ね。二人か三人来てくれたんだけど。で、その時、来てくれたリスナーの方が、のうちのね、その一人がですね、ちょっと何年か前に、何年か前か、一、二年前ぐらいかな。そう、あんまり、詳しくないんですけどもね、そこね。ちょっと、追ってったらわかるんだけど。まあ、二年ぐらい前だと思うんだけど、一、二年ぐらい前に、日本酒がね、その人好きで。で、アラマサっていうさ、日本酒があるんだけど。で、アラマサっていうところのナンバー6っていう銘柄があって、で、この日本酒がね、ちょっと欲しいんだと。で、ただ、あんまり売ってないものだからね。都内とかだったら売ってると思うんだけど、なかなかね、自分の住んでいるところでは売ってないと。で、よかったらちょっとパルさん探して、ね、で、郵送とかで送ってくれませんかという話があって、で、ね、都内だからさ、いくつかね、そういうアラマサとかね、ナンバー6とか置いてある店もあったから、じゃあ、ちょっと探してみますよ、つってね、っていうやり取りをしたことがあったのよ。それもラジオでね、まあ、結構前だけどもね、話してるんだけど。で、その時に、まあ、恵比寿だったりとか、中目黒だったりとかね。まあ、その辺に日本酒の、まあ、結構いいお店があったりするから。ね、品揃えの多い店があるから、で、そこ行って、ね、ちょっと探してみてね、あれば送りますね、つって。で、行ったんだけど、なかったのよ。結構何店舗か回ったんだけど、なくて。まあレアなんだよね。プレミアムの日本酒だったりもするから、ナンバー6とか。だから、結局なくて、 ね、ごめんね、ごめんね、で終わってしまったわけですよ。結局遅れないですね、つって。で、じゃあまたね、東京来ることがあったら、いや、その時は、ね、ちょっと日本酒でも飲みましょうよ、みたいな話があって。で、それがもう何年も経ったんだけど、したら、この間ね、連絡が来て、その人から。今度東京ね、ちょっと行く機会があるんですけど、パルさん、ね、よかったらね、会えませんかなんて。そんなね、DM が来まして。これは詐欺の DM かつってね、うん。でもそうじゃなくてね、普通に、まあ、LINE で来たからね、うん、詐欺ではないなと。で、ね、俺も、ちょっと、お休みの日とかはね、水曜日と土曜日しかないんだけども、別に平日だったらさ、20時以降だったらね、仕事も終わってるからさ、別に毎日ね、空いてますんで。で、まあ、だからそんな感じで、ね、いつでも、ね、まあ、時間とかにはよるけども、基本的に空いてるんで、ね、全然、ね、会いましょうよ、つって。話になって。で、この前、ね、ほんと今週ですよ。東京来るって話だったんで。で、まあ、会うことになったんですけど、で、私、新宿でね、働いてるってのもあって、新宿でなんかいい店あるかななんてね、話でさ、ちょっとね、酒でも飲みましょうみたいな話になったんだけど。いや、なんかね、新宿って、意外と、まあ、探せばね、もちろんいい店いっぱいあると思うんだけど、でもあんまね、ないのよ。なんていうのかな、やっぱなんか、人が多すぎる街っていうのもあるんだけど、街によってさ、もう少しさ、なんか、なんつうのかな、なんかね、ここっていう感じのね、いい店がないのよ、新宿ってなかなか。ね、俺が見つけられてないだけだと思うんだけど。で、チェーン店とか多いのよ。ただやっぱりそういう個人でやってるような店だったりとか、知る人ぞ知る店だったりとか、だそういうのはあんまなくてさ。だからどこにしようかななんて思った時に、この前ね、ちょっとニュース記事というかね、なってた店があって、で、これが、億万長者っていう店があって、なんか1億円かけて居酒屋作ってみたみたいなね、そんな店で億万長者っていう店で、億万長者の長は、鳥って書くんだけど、多分鳥とか、のね、食材とかも結構使う店なのかもしれないんだけど、で、これ、店内がですね、もう金ピカなの。金ピカで、ほんとになんかもう、成金の店みたいな感じなのね。で、なんかもうその、お店の中は金ピカだし、そのお酒とかも、なんかほんとにその、なんだろう、金持ち成金が飲むようなグラスでね、お酒がね、提供されたりとか、で食べ物に関しても本当になんか成金が食べるようなもんだったりとか、そういうなコンセプト居酒屋みたいなのあって、で、まあ、そこちょっと気になっていたからさ、まあ、新宿で飲むんだったらこことかどうすかねみたいな、まあ、ネタ的に面白いかもしんないんでみたいなね、そういうのを事前に送っといてさ、で、あ、じゃあ何もね、なんかお店いいところ見つからなかったらここにしましょうかみたいな一応なってたので、なんだかんだでね、日付が経って、で、会う日の前日ね、そのリスナーの方からは、じゃあ明日ね、会いましょうって話で、で、お店に関してはじゃあこの前言ってたその金ピカのお店ね、億万長者ね、ここにしましょうかみたいになったんだけど、でもなって思ったの、俺もちょっとね、俺発信で、この億万長者を、どうですかなんて言ってね、一つピックアップしたわけなんだけど。ただ、ね、そのリスナーの人はさ、日本酒とかよく飲んでる人なわけじゃない？そうやってね、俺にさ、頼んでさ、ね、アラマサのナンバー6ね、ちょっと手に入れられたら、ちょっと手に入れてください、みたいな。そうやって言ってくるぐらいの人だからね。だから、日本酒が好きな人なわけじゃない？少なくとも。 で、その人がさ、せっかく東京来るのにさ、そんな金ピカのさ、変な店でさ、億万長者でさ、で、成金になりましょうみたいなさ、そんな店行っても、まあ、違うよなとはちょっと思ってさ、ね、ネタにはなるよ。ネタにはなってラジオでは喋れるから面白いんだけど、まあ、これまたの機会にした方がいいなと思って。せっかくね、あの、遠路はるばる来てくれるわけだからさ。だから、ね、ちょっと、違う店がいいかななんて思って。で、前に、その日本酒探してた時にね、あの、まあ、チェーン店ではあるんだけど、まあ、この店だと、その荒政とかね、ナンバーシックスとか、そういうのもお店で置いてあるっていう、店があって。で、こんな店あるんだよなんてのも、前にそのリスナーの人に教えたことはあったのよ。ね。でもただ、多分都内にしかないかもしれないです。都内というかね、関東近辺にしかないお店だと思うんだけど、ね、安く飲めて、それ結構いろんな銘柄をね、あの、取り揃えてる店があるんですよ、つって。で、昔そんな喋ったことあったから、それをさ。だから、まあね、そんなね、なんか、すごいいい店かっていうとそういうわけじゃないんだけど、ね、それもチェーン店だからさ。なんだけど、でも前にそういう話が一回あったから、せっかくね、東京来るんだから、その昔言ってたそのね、お店、行くのもね、ありかななんて思って。で、一応前日なんだけど、ね、あの、金ピカのお店もね、あれなんですがと。まあ、せっかくだったらやっぱり日本酒飲めた方がいいかなって思って、ね、ちょっとチェーン店ではあるんですけど、そういう荒政とかもね、いろいろ置いてある店があるんで、ここも一応候補でどうですかみたいな。ね、言ったら、あ、じゃあそっちにしましょうって話になって。うん、よかったと思って。ね、金ピカの店も行ってみたいけどね、いつかはね。ただね、今回じゃねえな、みたいなね、ところだったんで、で、その、日本酒が飲めるね、居酒屋、ね、行きます、ってことになりまして。で、当日仕事、ね、終わりまして、仕事20時に終わるからね。で、20時15分に、その、ね、予約した、日本酒が飲めるね、居酒屋、の前で、ね、会いましょうと。ね、待ち合わせしましょう、つって。で、待ち合わせしてさ。で、ね、あの、ちゃんと、ね、合流しまして。まあ、でもね、その、久しぶりだってのもあるし、だもうね、7年前だからさ、もう記憶がおぼろげなわけよ、ね。どんな感じだったっけなーってね、外見とかね。とか、で、そもそもなんだけど、で、人間ってさ、40ぐらいになったらさ、30、40になったらさ、そんなね、5年、10年経ってもあんま変わんないけどさ、その時、広島のオフ会の時に、そのリスナーの人って、22歳なんだよね。若いのよ。で、今、ね、7年経って、まあ、29、30なわけよ。やっぱ22ぐらいから30ってさ、結構変わるじゃん、人間。だからね、もう大人になってるんだよね、やっぱね。22も大人だけどさ、成人して2年じゃない？言ってもさ、30はね、もうナイスミドルだからさ。だからね、やっぱ全然ね、やっぱ違うと思うんだけど。そんなね、まあ、月日が経ってのね、再会ということでさ。でね、あの、お待たせしました、つってさ。で、じゃあちょっと行きましょうか、つって。で、お店の中入って。で、まあまあなんか、まあどこ行ったかっていうと、都内に住んでる人とかね、まあ関東近辺住んでる人はね、わかるかもしれないんですが、日本酒原価酒蔵っていうね、まあチェーン店ですよね。チェーン店だけど、まあ安く日本酒が飲めるよっていうね、結構いろんな銘柄があって。っていうお店で、ね、まあ、日本酒高いですから、どこで飲んでもね。ただ、まあ、安く飲むって言うんだったら、もうここが一番安く飲めるんじゃねえかというお店ではございますんでね。 まあいい店ではあると思うんですけど、私ね思ってますけども。で、日本酒原価差額らね、ちょっと行きまして、で、なんかアプリ会員になったりとかね、するとちょっとお得なサービス受けられたりとかするからさ、まあ、そんなん入れたりとかね、なんだかんだやって、で、店員さんからもね、おすすめの日本酒とか教えてもらったりとかしてさ、で、そんなんでね、じゃあちょっと日本酒飲みつつね、なんかいろいろとお話ししましょうっつってね、で、なんか店員さんおすすめの日本酒を頼んだりとか、あとはね、なんかアラマサだったりとかね、他にも美味しい日本酒がいっぱいありましたから、なんかいろいろ頼んだりとかしてさ、酒は飲んでね、うん、まあでも平日だからさ、次の日俺も仕事があったからね、そんな飲めないんだけど、まあ、ちょっと日本酒飲みながらね、いろいろお話しして、したらなんかね、俺そのね、リスナーの方が今回なんで東京に来るのかって知らなくて、まあ、仕事かなんかの出張なのかなと思ってたの。なんだけどね、この話とかってどこまで喋っていいか俺はよくわかんないんだけどね、許可取ってるわけじゃないからね、ダメだったらね、連絡ください。あの P 入れますんでね。なんだけど、まあまあちょっとオブラートに包みながらね、ちょっとぼかしぼかし喋りますけど、何やら、まあちょっと今仕事をね、ちょうどそのまあ辞めて、で次の仕事が始まるまで少し時間があるらしいと。で、その間にちょっとでかいことをね、するみたいで、で何をするかというと、あの日本全国を回るっていうね、ことをその休みの間にしようっていう風になってるらしくて、まあ、行ったことない県に行くみたいな。で、まああの西の方にね住んでる人ではあるんだけど、もうそっから車で移動して行ったことない県に行くっていうね、そんなプロジェクトを掲げね、日本全国行脚を今回してるんですと。それで、今回その途中でね、その東京も寄るからと、その時にね、あのもうせっかく東京来るからね、パルさんとねちょっと会ってね、ちょっと酒でもね、あの交わしたいなということだったらしいのよ。だからさ、すげえことしてんなと思って、日本全国、まあもちろんな、行った県とかはねどうするのかちょっとあれなんだけど、でもその西っつっても結構西よ。あの、まあ、広島でねオフ会来てくれた人ではあるんだけど、でも今も広島じゃなくてさ、またちょっとね違うところに住んでんだけど、でも西よ本当に。で、そっから車でねえ、車でさ、本当に関東に来ることだ、ことだって超大変じゃない。まあわかんない。車が楽な人もいるかもしんないけど、ね、電車の方が俺は楽だと思うしさ。車だとさ、やっぱね、ずっと気張るしさ、しんどいかなと思うんだよね。で、都内まで来るのに、まあ途中途中ね、いろんなところ寄ったりとかして、ね、観光とかしながらね、移動してるからさ。4日ぐらい、ね、出発から4日ぐらい経ってるんだって。都内にね、来てね。そこまでの間に。で、その間にいろんなところ寄ったりとかして、まあ、ね、なんか、楽しそうだななんてね、そう、旅行しながらね、全国行脚してるというお話らしいのよ。で、この後、どこまで行くのっていう風に聞いたら、北海道行くと。すげえな、本当に日本ね一周しちゃうじゃんと思ってさ、車で北海道やばいよね。まあ、車で北海道で、まあ、途中でね青森であの車降りてとかね、そういうのあるだろうけど、すごいよねと思って、なかなかできんよね。いや、なんかね、そのいろんなことをね俺もやってきたけど、これまでさ、でなんかこんなことやりましたとかさ言えることもあるよ。例えば富士山登ったことがあるとかさ、 ね、東京マラソンでね、完走したことがあるとかさ、なんかそういうさ、ね、少しなんか、一般的に、お、すごいじゃん、みたいな、言われることもやってきたけど、今まで。でも日本全国を車で移動するみたいなのは、うん、ちょっと半端ないなと思って。もう一生使えるネタじゃん、そんなのさ。これまでで一番ね、なんか、やってきたことで大きいことって何ですかって言われたらさ、日本全国を車で回ったことですかねみたいな。すんげえやつ来たな、みたいになるじゃない。それやってるっていうからさ、とんでもねえなと思って。で、まあ、東京はね、まあ、各県で、もういろんなやることも決めてるんだって。で、その観光地だったりとか、食べるもんだったりとか、泊まるところだったりとかっていうのも、もう全部、その各地域で決まってて、もうエクセルでまとめてんのよ。まあ、それはそうだよね。あんだけね、県の数は多いわけだからさ。まとめなきゃね、何が何だか分かんなくなっちゃうと思うから、まとめてはいるんだろうけど、もうエクセルの表になってんのよ。見せてもらったんだけど。すげえなと思って。で、だからもう計画立てんのでもうどんだけかかんだよと思うんだけど。すごいよね。その計画を立てるのもね。行動力もそうだけどさ、車で移動つってさ。いや、計画立ててる途中で俺はね、なんか力尽きちゃうんじゃないかなと思うんだけどさ。で、それで、まあ、東京で何するかっていうと、まあ、俺とね、まあ、酒飲むってのも一つなんだけど、他に、ハンターハンターとかさ、悠々白書のさ、富樫先生、富樫義弘店っていうのが、東京のね、六本木ヒルズかな?で、開催されると。で、そのタイミングに合わせて東京来てると。いうことで、すごいね、と思って。本当に、もう各本当都道府県でやること決めてるっていうのも本当すごいなと思ってさ。で、今回ね、東京では富樫義弘店と。で、それをね、明日行くんです、つって。で、明日から開催なんです、つって。すごいな、つって。ねえ、俺もね、行きたいななんてちょっと思ったりはするんだけどさ。ね、今度ちょっとね、時間があったらね、富樫義弘店もね、行きたいなと思うんですけども、まあ、そんなんでさ、で、まあ、何日かね、その、都内というかね、都内だったりとか、まあ、関東近辺にね、泊まるという話だったんで。で、なんか、ね、都内でこれ行っといた方がいいみたいな、そういう場所ありますかみたいな話も出てさ。そうだなぁとかって、実際ね、そういう話になるとさ、もう日常じゃん。自分の住んでるところって。だから、ここは絶対みたいなところってあんまないよなぁって思うんだけど。でも、まあ、ふと出てきたのは、明治神宮とかね。まあ、別にいつでも行けるところではあるんだけどね。都内とかね、遊び来たってさ、別に今回のね、車の旅行じゃなくてもね、普通に電車とかで遊び来てもさ、ほんと原宿のね、駅前だからさ、明治神宮って。アクセスすごくいいし、まあ、いつでも来れるっちゃ来れるんだけど、ただまあ、ね、神社で、うん、都内で、一番いい神社ってどこっつったらやっぱ明治神宮になるんじゃないかなと俺は思うんで、で、なんか、平日のね、明治神宮って本当に人少ないからさ、で、朝とかだとすごい気持ちいいわけよ。だから、ね、明治神宮とか、いい気するなぁと思って。ね、パワースポットだしね。とかっていう話もね、ちょっとしたりしてさ、うん、おすすめは明治神宮かなぁつってね。うちも近所だしと思って。で、あとはもうちょっとわからんなぁと思って。あとはでも言ったらでもね、パルナイトーといえば何ですかっつうとラーメンだから。都内だとラーメンで美味しいところどこかなっつうと、まあ、蒲田にある、ひいき。まあ、飛ぶって書いてね、行きの行きね。行きの行きってなんだって話なんだけど。行きだねーの行きね。うん、ひいき。 っていう店があって、まあ、そこは家系ラーメンの中でも、まあ、女性も入りやすい店構えだし、味も結構上品ではあるんだけど、まあ、がっつり家系してると、まあ、美味しいんだよね。都内だと、うん、多分ひいきが一番いいんじゃないかなって私思って。まあもちろんね、千葉とか神奈川とか行ったらもちろんあるんだけど、都内ね。って考えるとひいきかななんて思って。だそこは美味しいから、まあまあ、行ければね、ちょっと行ってほしいかな、みたいな。で、もし、ね、まあ、他にもね、その、関東近郊、ね、いろいろと巡るんであれば、まあ、千葉とかもね、行くんであればね、千葉だったらやっぱり杉田屋。かなーと思って。ね、吉村屋直系のね、まあ、家系、ね、横浜家系ラーメン総本山、吉村屋、ね、ここがもうすべての発祥の家系ですから、そこの直系という、ね、まあ、のれんをいただいての、そういうお店がね、いくつかあるわけなんですけど、その中でも、杉田屋っていう店があって、で、本来一応ね、神奈川の方の杉田屋がね、まあ、本店になるのかな？なんだけど、神奈川の杉田屋はあんまり美味しくないのよ。千葉の杉田屋がうまいのよ。で、千葉は2店舗あんだけど、友好店ってところと、駅前店ってのはね、2店舗あんだけど、まあ、どっちも美味しいのよ。千葉はね。だから、千葉の杉田屋、もし千葉行くんだったらと思って。で、朝5時からやってるから、朝ラーもできるよ、つってね。うん。そんなね、なんか、日々ラーメン、ね、食べる、ね、他にもね、食べるもんいっぱいあると思うからさ。だからそういうね、まあ、朝食べてとか、ね、夜食べてとか、なんかま、好きな時間食べられるからね。杉田屋はまたそういう時間の部分でもいいし、味もいいし、ということでね。まあ、ちょっと、行く機会あったら杉田屋っていう店もあるからっていう話して。とかなんかね、そんな、ちょっと、都内だったりとかね、他のおすすめラーメンとかね。まあ、そんなお話をしたりとか。で、この後もね、都内とか、関東近郊ぐるって回ったら、今度ね、普通に北上していくから、ね、北海道まで行くわけだからさ。で、その間にあるね、他の県、例えば、仙台とかにも行くと。で、この間俺仙台旅行したばっかりだからさ。仙台何食うのつって。で、牛タンね、食べますよ。つって。言ってたから。牛タン屋どこ行くのつって。したらさ、俺結構牛タン屋調べたんだよね、その時。でもその時に出てこなかった、お店をチョイスしててさ、そのリスナーの人は。で、俺知らねえなと思って、そこ。でも知らねえけど、まあもちろんうまそうなんだよ。なんで俺ね、そこをピックアップもしなかったんだろうと思ってさ。っていうところだったんだけど。牛タンね、難しいよね、つってね。だからね、牛タンの創業の店、牛タン発祥の店っていうのがね、助けって、味助けっていう、ね、店だったんかな。で、佐野栄志郎さんだっけね、なんかね、そんな方が店長でね、やってた味助けなんていう店がね、創業の店なんて言われているんだけども、今その味助けは長男がね、その佐野さんでいいんだっけね、うん、その人の長男の人がね、今お店は続けているんだけど、まあ、そこからね、150メートル、100メートルぐらいね、違うところに、離れたところに、その、創業者の、娘婿がやっている店で、うまみ助けってのがあって。で、ここの店は、その、娘婿がやってる。娘婿は、一応一番弟子だったらしいと。で、それ、だから俺は結局仙台行った時にね、その娘婿の店行ったんだけど、血族、かつ一番弟子って一番いいじゃん、多分ね。 やっぱりなかなか娘婿になるまでの信頼感ってないじゃん。そうそうないじゃん、やっぱりさ。だそれだけ信頼できる人間だし、腕だったんだよね、と思って。だからね、娘婿の店で食べるのが正解かなと思って私は旨味助けに行ったんだけど、でも、仙台からね、帰ってきた時に俺思ったのは、助け分店の今井っていう店があるんだけど、この今井っていう店は、その、創業の店で、35年間、焼き場だったりとか、そういうの任されてた人が、始めた店なんだって。これもどこまで本当かもわかんないんだけどね。その、今井って店があって。だから俺、ちょっとやっぱり、もう一回仙台行くんであれば、この分店の今井っていう店に行きたいなってちょっと思ってたわけ。なので、ね、一応リスナーの方にはね、分店の今井、ここを、まあ、ちょっとおすすめ、ね、行ったことないけども、ちょっと気になってる店ではありますと。いうのは一応お伝えしたんだけど。でも多いんだよね、仙台ね、いろいろと。その今井もね、もちろんすごい気になるんだけど、他にもね、ミシュランとか撮ってる店があったりとか、まあ、なんかいろんな店があるから、もう一概にわかんないんだよね。で、もともとピックアップしてたね、お店とかもあるだろうしさ。だからもうね、難しいなと思って。仙台行ったら他にもずんだスイーツとかずんだ餅とかね、食べたりもしないといけないだろうし。なんかね、旅行ってね、楽しいんだけどさ、食べたいものとか多いとさ、胃はね、一個しかないからね、それ大変だよなと思ってさ。で、もちろん観光地もね、巡るっつったからね、もちろん松島とかもね、行ったりとかするっつって。松島、俺知らなかったんだけど、俺はね、遊覧船とかにね、乗ってさ、で、島をね、一周したりとかしたんだけど、1時間ぐらいかけて。これが一番のコースだと思ってたわけ。したらさ、もうちょっといいコースがあるらしくて。で、それがな、何かっていうと、気球なんだよね。気球に乗ってどこまでもなんだって。松島ってね、まあ、島のさ、そういう集合体だったりするんだけど、その、松島湾っていうのかな、そこをさ、気球で、なんか回れんだって。回るっていうか、それ見れるんだって。すごくないと思って。俺、それ知ってたら、この間のね、仙台旅行、気球乗ってたわ、と思ってさ。ね、ちょっとリサーチが足んなかったなぁと思うんだけど。いや、すげぇ、ねぇ、なんか、そんなのあるんだぁ、と思って。ね、さすがのリサーチ力だなぁと思ってさ。そんなんでさ、だから、ねえ、まあ、これからね、仙台行くって言ってたからさ、まあ、仙台もね、そうやっていろんな楽しみ方もね、できるなぁと思ってさ、まあ、羨ましいねと思ってね。俺またね、仙台近いからね、意外とね。新幹線で1時間半ぐらい着いちゃうからさ。だから、ね、行こうと思ったらね、すぐ行ける距離ではあるのでね、仙台また行きたいなと思って。今度行くときは、気球、ね。気球に乗るし、分店の今井にも行くしっていうね、感じなんだけどさ。まあ、そんなんでね、なんかいろんなね、なんか、これからのね、日本、ね、日本全国行脚の話とかもね、ちょっとしつつね、なんか酒飲みながらみたいな。まあ、そんなんで、ね、なんか、気がつくとさ、喋っててなんか2時間ぐらい経っちゃってさ。で、だってもう8時15分から始めてるからね、もうすぐ10時過ぎちゃってさ。で、まあね、時間もね、そのお店自体もね、もうなんかラストオーダーですみたいになっちゃってっからさ。じゃあね、そろそろ出よっか、って。で、出てさ。で、なんかまたね、11月に東京来るんだって。 これは別にもう車での旅行は終わってて、で改めて普通に東京でね、ちょっとなんか行きたいイベントっていうのかな、そのあるらしくて、でそれ東京に来るんだって話で、11月末ぐらいかなに来るんだって話だったから、でまたその時会いましょうって話になってさ、でそんなんでなんかいろんなお話しましたけどもね、まあ、夜も遅いんでね、解散したんですけども、そうで多分俺あれだわ、彼がね泊まる場所がその日蒲田だったんだよね。で蒲田っつってたから、さっきのラーメン屋ね、蒲田のひいきを出したんだと思うわ確か。うん、じゃなかったらね、わざわざひいき出さないもんね、蒲田まで行って食べてくれって話もないからさ、あれなんだけど、泊まる場所が蒲田だったからひいきをね、まあ、ピックアップしたっていうことだったね多分ね、とかね、まあ、そんな話もありまして、でまあ、解散してさ、で後日っていうか次の日かな、次の日さ速攻でね、まあ、LINE で写真が送られてきてさ、明治神宮ね行きました。早えなぁと、この行動力だよなぁと思ってね、若さもあるかもしれないね、29、30だからさね、若さもあるかもしれないけど、いやすごいよ、前日に飲んでその時出たね、おすすめスポットにもう次の日ちゃんと行けるっていうさ、いやすごい男だなと思って、で明治神宮行って、でその後ねラーメンのね写真送られてきて、ひいきって書いてあるのよ、お店のね看板出ててさ、ひいきも行ってると思って、すごいこのパワーと思って、さ翌日かな、また違うラーメン送られてきて、杉田屋行ってんだよね、すごいなぁと思ってね、もう杉田屋行けるんだと思って、千葉だよと思って、千葉も駅前店じゃなくて有効店の方行ってるからね、さすがだなぁと思って、だからね、なんか俺もちょっとひいきとかね杉田屋とかねちょっと食べたくなっちゃってね、すげえなぁと思って、でもちろん富樫義弘店もね行ったっていう話だったし、アクティブね、アクティブの権化かもしれませんけどもね、まあ、これからね、また、北上していって。まだね、だって北上していったらね、まだまだいろんなね、土地はありますから。まあ、仙台まではね、また、少しいろいろとね、また、栃木、群馬、ね、この辺も抜けていかないといけないですからね。あると思いますけどね、いろんなね、また観光地もね。なんか、日光とかね、日光東照宮行くとか言ってたかな？わかんないけど。とかね、まあ、いろんな、ほんとそれね、その土地その土地でね、いろんな観光の名所あるからね、で食べるものも多いしさ、ね、なんかすごいねことしてるなぁと思って、まあ、そんなね、まあ、ちょっと久しぶりにリスナーの方とね、飲むというね、まあ、ちょっとプチオフ会みたいなのね、ちょっとしましたなんていうお話でございまして、ね、じゃあまたちょっとね。まあ、来月でありますけどもね、来月末に、ね、またちょっと会ってね、全国行脚のね、感想だったりも聞きたいなと思ってますけどもね。で、そこでね、いろいろとお話ししてた中で、じゃあ、パルさん今年ね、まあ、出会いっていう部分で、どうですかと、ね、お話があったんだけど。やっぱり、うまくいかないと俺は、ね。いろんなことをしてきたけどもね、出会いについて今年は。だけどうまくいかなくて、今は、馴染みの店を作るっていうのをね、ちょっと掲げてやっていこうかと思ってますという話をね、まあ、先週はね、ちょっとラジオでしたんですけど、そんなことを最近思ってるんだと。で、馴染みの店を作って、そこでね、マスターと知り合いになって、で、なんか紹介してもらうみたいな。この流れしかも残ってねえだろつって。でも馴染みの店作れないんだよなつって。どうしたもんかなみたいないう話で。でマッチングアプリとかはやらないんですかみたいな話が出てさ。 いや、一時やってたんだけども、もうやってないのよ、と。会えないからと。会えないってか、俺、いいねが押せないからと。いう話したんだけど、したら、いや、マッチングアプリ、ちょっとなんか、やり方はいろいろあると思うんだけど、こういうやり方もありますよ、みたいなことを、ちょっと一個教えてもらって。でも、ちょっと、もう一回やってみるのどうですかつってね。いう話をいただいて。で、その、やり方っていうか、こういう風にすると、ね、まあ、攻略法ではないけども、いいですよなんて話があって、それっていうのが、まあ、女の人からいいねをもらうと。ね、いいねをもらうと、この男の人は、いいねを何回もらってますよ。何個もらってるかっていうのは女性側からが見えるわけよ。だから、人気のある男性の人なのかどうなのかっていうのがやっぱりいいねの数だよね。わかるわけだから。だから、このいいねをいっぱいもらいましょうと。それで、その、ね、いいねが多いっていうことはこの人はいい男だとみんなが思っている男。だから、私もちょっと惹かれちゃうかもしれないっていうね。そういうマジックをかけるんだと。いうことで、ひたすら、その、まあ、どうでもいいって言ったらまたあれなんだけど、いいねが返ってきそうな人をいいねすると。ね、だから、ちょっとね、あんまり可愛くない女の子もね、やってますよ、出会い系のね、マッチングアプリ。で、そんな子に対して、いいねをこっちから押していくと、相手からいいねが返ってくると。で、このいいねをね、いっぱいもらって、いっぱいもらって、で、パワーアップして、で、その、ね、いい男に見えるようにすると。俺がね、いいねがいっぱい集まる男になると。そうすると、今度はちょっと可愛い女の子からも、ね、いいねが来ると、やりとりができるようになると。いうような戦略があると。どうですかと。ね。話だったんで、やるか、これ、ちょっとやってみようかな、なんて思って。で、飲みながらその場で、またね、証拠にもなく、ペアーズ。3ヶ月の有料会員。ちょっと、ね、登録してしまいました。お値段3ヶ月で1万円でございました。ねえ、だからもうちょっとやんなきゃいけないななんて思って。で、そんなんでさ、ペアーズ入っちゃって。ねえ、ほんと、どうしたもんかなって思うんだけどさ。でもいいねをね、いっぱいもらって、いい男に見せるっていうね。この戦略、まあ、ちょっとやっていかないとなと思ってさ、だ今週ペアーズね、ちょっとにらめっこしてましたけど、もう正直ずっといいね押せなくて、いいね押したい人もいなくてさ、だ押したい人がいないと押せない病なんだけど、でも今回違うんだよねと思って、今回ってまあ、言ったらですよ、言い方悪いですけど、いいねをもらうためにいいねをするわけじゃん。だから多分可愛い子にいいねを押してもいいね返ってこないのよ。ちょっとブスぐらいのね、女の子にいいねを送って、でいいねを返してもらうことが目的なんだよね今ね。なんだけどさ、やっぱりね、なんか微妙だなっていう人に対してはいいねが押せなくて、でちょっとでもね、いいなって思えるところがある人を、いいね押してっちゃうのよ。で、昨日、今日ぐらいで、俺、いいね100ぐらい押したんだけど、返ってこない、いいねは。まあ、足跡はつくんだけどね。どんな人がいいねくれたのかな、つって見てくはするんだけど、ただ、いいねは返ってこない。だから、やっぱり、ちょっと気になるなとか、可愛いなとかね、思う子にいいねしても、いいねは返ってこないから、 やっぱ戦略通りにね、帰ってる子、帰ってくる子。だから、ブスにね、ブスにいいねを返してもらわないといけないわけだよね。ブスに助けてもらいたい、俺は。協力体制だよ。ね、だって、ウィンウィンじゃん。俺もブスにいいねするから、ね、ブスのいいねが増えるわけじゃん。だから、ブスは、ブスブス言うんじゃねえっつってね。ブスは、俺にいいねをすることで、俺もいいねが上がると。だから相乗効果よ、そこはね。だからさ、ねえ、お互いいいねが増えるよね、つって。で、そうすると、お互いに、その異性から見られた時にね、あ、この人いいね多い人なんだってなって、ちょっと、ねえ、こんなになんかいろんな人からいいね来てるんじゃ、早くアプローチしないと、ねえ、他の人に取られちゃうわってなって、で、少し可愛い子からもね、いいねが来ると。いうね、なんか図式になりますから。だからなんか、ブスと共に、ね、助け合っていこうというね、ウィンウィンの関係を築き上げていこうという、まあ、このプラン、ちょっとやっていかないといけないなと思って。それはもうね、今回だから100いいね、ちょっと気になる人たちにしましたけど、ね、全然帰ってこないから。だからこれはね、ちょっと、まずはブスに、ね、ブスから始めようではないですけどもね、ブスに助けてもらおうというね、まあ、そういう試みで、ちょっとペアーズの方ね、まあ、これからまたやっていきたいなと思っておりますから。で、改めてですよ、マッチングアプリに、書いてた、プロフィールっていうのかな、自己紹介文を見直したの。したらさ、すんごいなんかどうでもいい感じの自己紹介文なわけ。まあ、テンプレートみたいなのがあって、テンプレートをちょっと書き換えてるだけだし、言ってることも別になんかなんでもないこと言ってるし、面白くもなんともないし、その自分ってどんな人間かってのも全然見えてこないし、このプロフィールでいいんかなと思って。でも、どうせさ、ね、100人に返して、100人にいいねしてもさ、別に1個も返ってこないんだったらさ、もうプロフィールなんてもう一緒じゃない？何にしたって返ってこないわけだからさ。だったら、もうはちゃめちゃなプロフィールにしといた方がいいんじゃねえかなと思ってさ。で、昨日の夜、ね、ちょっと時間、ね、かけてさ、時間かけてっていうかね、まあ、ちょっとな、何十分か、30分、1時間ぐらいかけてね、文章変えてさ、プロフィールのやつ、もう、全部一回消して、で、一からもう書こうと思ってさ、で、プロフィール変えたの。まあ、変わんないんだけどね。それでも、別にいいねは返ってこないんだけど、でもなんか、納得するというか、まだね、せっかくだから元の文章、プロフィール読んでいこうか。ね、元と変えたプロフィールね、ちょっと読んでいきますけど、元のプロフィール。プロフ見ていただきありがとうございます。埼玉出身の、ね、パル内藤です。今は東京に住んでいます。今は〇〇関係の仕事をしています。休日は卓球サークルに参加したり、友人たちとお酒を飲んだり、家系ラーメンを食べ歩いたり、撮りためたアニメなんかを見たりしています。優しい方だと思いますが、気にしいなところもあります。気が合う方と仲良くなれたら嬉しいです。笑いのツボが合う人と出会えたらと思っています。家でお酒を飲みながらお笑い番組を見て、一緒にゲラゲラ笑い合えるような自然体な関係が理想です。まずは気軽にお話ししましょう。ね、そんなプロフィールなわけ。面白いと思って。もう何でもないじゃん。で何みたいなさ、いう話じゃない。だからさ、なんかね、誰にも引っかかんねえなと思って、そのね、100万人1000万人いる中でね、 一人にでも引っかかればいいなって俺は思ってるわけ。だけど、じゃあ今のプロフィールで、それ1000万人の中の一人に引っかかるかっていうと、引っかかんないんだよね。もう何でもないの。だからつまんねえプロフィール書いてんなーと思ってさ。だから、もうプロフィール変えた方がいいなと思って。ね、もうなんか、はちゃめちゃなプロフィールでも何でもいいから、なんか、書き直そうと思ってね。で、変えたプロフィールがこちら。ね。自己紹介文。はじめまして、渋谷の端っこら辺に住んでいるパル内藤です。趣味は家系ラーメン屋巡り、伊集院光さんのラジオ、アニメや YouTube、ゲームはパズドラ、友人とはお酒を飲んだり、海で釣りしたり、そんな独身男性マックスな感じで日々生きています。ライフワークは、ポッドキャストの配信で、気がつけば10年以上やっています。何か面白いことはないかとネタを探しては、くだらない話を毎週2時間ぐらい喋っているので、一人喋りは得意なのですが、人見知りなので、人と打ち明けるまでは少々時間がかかります。お酒を飲めば多少喋れるようになるので、ぜひ飲みに行きましょう。お酒は日本酒とレモンサワーが好きです。そんな独身男性マックスな生活&人見知りなこともあり、日常生活で女性との出会いは全くなく、気がつけば10年以上彼女がおりません。どうしたら彼女と出会えるのか見当もつかない中、友人知人がペアーズで出会ったり結婚したりしているのを目の当たりにし、自分もやるしかないと立ち上がった今日この頃です。最後に、自分の長所をアピールしておこうと思うのですが、長所は街中で知らない人に道を尋ねられやすいというところです。この前は旅行先の全く知らない土地で道を聞かれました。そのぐらい親しみやすさオーラは人より若干出ていると思います。というわけで、そんな私とちょっとお話ししてみましょうっていうね、そういうプロフィールに変えました。いや、これがね、いいのか悪いのかはわかりませんよ。ただまあ、納得いくというかね、自分の中でね、なんかもう好きなこととかさ、そういうのももう言ってっちゃった方が早いじゃない。やっぱり伊集院さんのラジオが好きだとかさね、なんかそういうね、パズドラやってますとかさ、もちろんわかるのよ。なんか自分のね、趣味とかさ、そういうなんかそういうの選べるねところもあるから、そういうの選んだりはしてるんだけど、紹介文とかでね、ちゃんとまあ、書くこともね、必要かなとも思うし、もうなんか独身生活をマックスでね、送っていっても10年彼女がいねえと。もうここまで言っちゃった方がいいんじゃねえかなと思ってさ。で、さっきみたいなね、よくわかんない内容になりましたけど、でも最初に紹介した自己紹介文よりも、今紹介した自己紹介文の方が、なんか、まだマシというかさ、ほんと何でもね、クソ面白くもね、自己紹介文よりは、まだ、その1000万人いる中でね、一人に刺さる可能性はゼロじゃなくなったんじゃないかなと思うのよ。最初のもう、プロフィールは、誰にも刺さらんよ。一人にも刺さらんよ。でも、今のプロフィールは、よくわかんないけど、もしかしたら一人ぐらいに刺さる可能性がある気がするね。正直じゃん。自分のなんだろう、そのテンプレートのプロフィールってもううんこみたいじゃん。本当にさ、面白くもなくてさ、自分を偽ってるわけではないけども、全然自分の言葉でもないし、そもそもな、プロフ見ていただいてありがとうございますみたいな、そんな言わないじゃん。なんでプロフみたいなさ、なるし。だからもう最初からね、最後まで、なんかもう、違う人の言葉で、謎のなんか、ね、プロフィールを書いてたところではあるけども、それをやめて、もう全部自分の言葉で書いてるっていうところも、なんか、その方がいいかなと。 これで誰からもいいねが来ないんだったら、もうそれはそれでいいじゃない。でもなんかね、テンプレの通りになんか文字だけちょっと変えてさ、それで載せててさ、誰からもいいね来なかったらさ、そんなんなんかもうわけわかんないからさ。だからまあ今回ね、うん、ちょっと変えてみたね。多分良くないと思うよ。多分下手したら元のプロフィールの方がそのいいねは来るかもしんない。その後発展があるかどうかは知らないけどね。なんかね、なんでもねえプロフィールを見て、なんでもねえ女がね、なんでもねえいいねをしてくるかもしんないけど、そんななんでもねえ尽くしのフルコースが来てもさ、嬉しかないわけですよ。だから、うん、もう今回新しく書いたね、ゴリゴリのね、独身貴族マックスなね、先週なんてね、コーヒー貴族行ってますからね、もう貴族の仲間入りしてますから私も。だからもうそんなさ、独身貴族マックスな生活でさ、ね、10年以上彼女いませんね、そんなアピールで誰が来るんだと思うけど、これで誰か来たらね、それ最高だからね、本当にね。だからまあ、包み隠さずね。でもだから仕事の話とか触れてないからね、一個もね。元々のねプロフィールではね、あの今は仕事は丸々関係の仕事をしていますみたいなこと言ってるけど、今回も仕事触れてないから。だって仕事に触れたくないんだから、もう仕事やりたくないんだから、そもそも。もう半分ドロップアウトしてるようなさ、感じの仕事なんだからさ。やだよ、俺だってね。それバリバリね、正社員で働いてさ、で、年収もね、500万だ、600万だもらっててさ、そんなんだったらいいよ。で、なんか、人に言ってもね、誇れるような仕事してるって言ったらわかるけど、今やってる仕事、いや、誇れるよ。誇ろうと思ったら。あの、十分人の役に立ってるしさ。だけど、ねえ、契約社員だし、もう、時給だしね、そもそもね。月給じゃないしね。時給だし。で、そんなね、500万も600万も稼げるような仕事でもないしね。で、まあ、人に、ま、言えるか言えないかって言ったら、ま、言えはするんだけど、まあ、ラジオでは言えないけどもね。ただやっぱり、なんか、40歳超えた男がやる仕事かっていうと、そうではないと思うのよ、俺はね。なので、で、その人に言わないっていう部分もこうやってあるわけだけど、それプラス、もう仕事の話でしたくないのよ、別に。別に面白くねえんだから、仕事の話なんて全然さ、面白い仕事じゃないんだから、そもそもが。だから、もういいのよ。仕事はもう触れない。だからもうプライベートに全力を注いで生きてますよっていうね。プライベートで楽しんで生きてる人間ですと。仕事はどうでもいいですと。ね。に人が一人なんとか生活できるぐらいね、お金が稼げる仕事ではありますと。一人暮らししてますからね、つって。でもそのレベルで、もうね、関係ねえと。結婚つったらね、収入だ仕事だ重要ですよ。だけどもそこは触れないと。もう逆に、ね、10年以上やって鳴かず飛ばずのポッドキャストの話しちゃうぞっつってね。でもポッドキャストの話までプロフィールに書くと。まあこういうことだよね。もしかしたら、ね、ポッドキャストをやっている人、ね、女性が、見つけてくれたりとかしたら、あれこの人ってもしかしてパルナイトつってなるかもしんないし、まあ、ならないけどさ、ね、女性リスナーゼロ人だからね、うちね。だからもう女性は俺のことを見ても誰もわかんないんだけど、でもね、わかんないもんね、女性なのに男性アカウントでねラジオ聞いてる可能性もあるし、今はね、女性リスナーはほぼいないと思いますけどね、おそらく。だけど、 過去にはね、やっぱいたわけだから、女性リスナー。その中の人がね、あれ、もしかしてこれパルさんってなるかもしんないからね。だそのぐらいね、やっぱりとんがっていかないといけないなと思ってさ。だそんなんでね、ちょっと、ペアーズ、ね、プロフィールのね、ちょっと説明文をね、ちょっと変えてみましたけどもね。まあ、どうなるかわかりませんがね。ちょっと、有料化になっちゃったからね。もう今週もね、いいね、ガンガン押しまくって、ね、やっていきたいと思いますけどもね。いや、もう本当にマッチングしないとね、困るのよ。俺決めてるからさ。女性とね、プライベートで、まあ、どっか行くと。まあ、お茶するなり飲み行くなりわかんないけどもね。で、マッチングアプリか何かわかんないけども、リアルなね、女性と、まあ、そういう、マンツーマンでね、まあ、デートじゃないけども、そういう二人で会うと。いうことが、できるまで、スロット禁止してんのよ。だからもうスロットを解禁するためには、もう誰でもいいから女性と一回会わないといけないの、俺は。それが、ね、できないと、もうスロットできないの。まあもちろんね、その、お正月、多分またね、スロット行くと思うんですよ。まあ、毎年恒例だからね。だから行くとは思うんだけど、まあそれは例外としても、日常的にね、ちょっと、スロット行けないのもさ、結構ね、嫌だなと思うわけ。まあ一番ね、もうお金がかかる部分がね、そうやって封印できてるから、それはそれでいいんだけど、でもフラッと行きたくなる日もあるわけ、やっぱり。今日嫌なことあったなーつって。そんな日はスロット行きてーなって思うわけ。ペカらせたいなーってなるわけ。でも、なんかね、まだ女性と会ってないから行けねーなっつって。で、そんなんでね、もう結構時間経ちましたけどもね。でもまだ会えてないからさ、まあこれでね、ちょっとまた本気出してラスト3ヶ月。まあそのね、11月、12月。まあ2ヶ月しかないけどもね、ここをまず全力でね、ちょっと走り切って。で、まあもしね、うまくいかなかったら1月。ね、ここも頑張りたいと。まあなんとかね、でも年内にね、女性と出会いたいよね。うん。お茶ぐらいね、したい気持ちはありますけどもね。まあでもマッチングしてからね、どんな話していいかもちょっとわかんないんだけど、でもね、なんか、今度お茶行きましょうよ、つってね。で、飲み行きましょうの方がいいんだけどね、喋れないからさ、喫茶店行ってもさ、何喋りゃいいんだよって話になるじゃない。酒飲んでればさ、居酒屋っていいよねと思うのは、まずお酒が入るから、ちょっとね、緊張がほぐれるっていうのもあるし、あと食べ物もいっぱいあるじゃない。だから、まあ、注文を取る、ね。っていうのがあるから、ね、これ美味しそうかな、あれ美味しそうかなってさ、そういう話もできるし、ね、何が好き、何が嫌いとかって話もできるし。で、来た料理に対して、これ美味しいね、あれ美味しいね、話もできるし。そして、料理の話とかが結構できるんだよね、居酒屋って。それってすごく良くてさ、話のネタに困んないじゃない?で、相手の好きなもの、嫌いなものもわかるし、とかさ。で、好みの味とかもわかってくるわけじゃん。同じもの食べるわけだから。そういうのはすごくいいよなと思って。だから居酒屋。だカフェだと、それができないんだよね。このコーヒー美味しいねってわかんないじゃん、そんなに。だからケーキとかだったらね、またあるかもしんないけど、種類とかそんなないからさ。そんなね、なんか、注文して、ね、なんか食べ物届いて、注文して届いてとか、そういうことも繰り返しあるわけでもないし。最初に注文したら、ね、終わり。だからさ。デートとしてはちょっとね、デートはちょっと世話しないぐらいの方がね、逆にいいからさ、落ち着くのはね、もうちょっと何度か会った後でね、いいんじゃないかなと思うんだけど。でも最初のね、デートからね、酒飲みに行くっていうのもね、なんか、またそれも違うなと思って。1時間ぐらいのね、ちょっとお茶しするぐらいがね、一番最初のデートはいいのかなと思うんだけどさ。まあ、難しいよね。 で、なんか、さっきね、前説という名の雑談した時にね、リスナーの方がね、教えてくれた、ま、素敵なね、喫茶店っていうのかな、デザート食える、アップルパイの店がね、なんか、青山あたりにあるっぽいのよ。だから、そことかさ、一人じゃね、そんな、青山とか、こじゃれたところのさ、アップルパイなんて食べいけないからさ。だからね、そういうのでもいいよね。ちょっと気になるアップルパイの店があるんだけど、一人だとなかなか入りづらいので、もしよかったら、ね、ちょっと付き合ってもらえませんか、つって。そういう入りでね、うん、ちょっとデートに誘うというか、お茶に誘うっていうのは一つありだよね。だからまあそういうのもね、だから、まあ難しいよね。まあいろんなの試して、ね、行かないと。もうね、空白の10年間がありますから、私ね、こうやって。女性とね、全くお付き合いなく、ね、10年以上経っちゃいましたから。まあ、この空白の10年間をね、どう埋めていくのか。もう恋愛の仕方も全くわかんないからね、もうね。ね、俺も一回ね、付き合ったことありますけども、まあ、それが2年とか2年半とかそんなもんですけどね。もうわかんないよ、もう。あれから何年経ってんだって、20代の話でしょ、と思って。40代だからさ。もう全くわかんないんだよなぁと思って。なんかお祝い事とかもわかんないよね。誕生日だ、クリスマスだ、ね、バレンタインでホワイトデーだね、いろいろあるじゃない。もうわかんないもんね、何したらいいかがね。みんなサプライズとかやるわけでしょ？わかんないしなぁ。誕生日プレゼントとかね、そういうなんか、ね、バレンタイン、ホワイトデー、クリスマス、プレゼントするわけでしょ？何プレゼントしたらいいんだよと思ってね。いくらぐらいのものがいいんだよとかね。全然好みじゃないものあげちゃったらどうしようとかね。いろいろあるじゃない。で、ね、年齢も年齢だしとかさ、なんか、ね、それなりのものあげなくちゃとかさ、いろいろあるわけじゃん。でも金ねえしとかさ。もう困っちゃうよね。で、どっかちょっとホテルのいいディナー食べに行ったりとかするんでしょ？そんなんしたこともないしさ。いや、恐ろしい世界が待ってるなと思うんだけど、まあね、女性と付き合ったらね、そうはなると思うんでね。まあ頑張ってその時が来たらね、やっていきたいと思うんだけどさ。まあそんなね、感じでちょっとペアーズをね、再開しましたんで、ね、これからはね、ちょっとブスにいいねをね、送って、ね、いいね返しされるようにね。まあちょっと、まずはちょっと、下地を作っていきたいなと思っておりますんでね。まあ来週ぐらいにはね、いいね盛りだくさんなね、男になってると思いますんでね。まあ次の第二ステップにね、進めるように、ちょっと頑張っていきたいなと。まあそんな風に思っておりますけどもね。じゃあ、他にね、今週あったお話していきますけども、なんかよくわかんないね、妄想な話をね、ちょっとしてしまいましたが。あとは今週あった話はですね、久しぶりにちょっと地元、埼玉の方のね、地元の、まあ、集まりというか、昔ね、その俺、古本屋さんでね、バイトしてたんだけど、20代前半の頃ね。20代前半って20歳ぐらいかな、20歳ぐらいか、そうだね。何歳だったかもあんま覚えてないけどもね。本当に一人暮らしする前の1年間ぐらいね、古本屋さんという名の、半分、エロビデオ、エロ DVD で埋め尽くされてるね。そんなお店でね、働いてたんだけど。で、そこでの、バイト仲間たちと、もうでも20年ぐらいずっと付き合いが続いてて、で、その地元の、やつらと、もうちょっと久しぶりに会おうよという話になって。ほんとはそれまでは、年に1回2回、バーベキューしたりとか、飲み行ったりとか、で、あと、忘年会だ、新年会だね、その辺で、年に3回ぐらいは、少なくとも会ってたと思うんだけど、やっぱコロナになって、全然会わなくなっちゃって。で、気がつけば2年ぐらい経ってんだよね。全然会ってなくてさ、多分去年会ってないんだよ。で、去年会ってなくて、もう今年も年末だから、2年経ってんね、多分ね。 だから早いもんでさ。で、全然会ってなくて。で、よく、俺のね、たまに話で出てくる、結構家族ぐるみというか、結婚してて子供たちがいるっていうのはここの集団なんだけど、他はね、あんま、俺の友達で結婚してるやつはそこまで多くないし、子供いるっていうやつもあんま多くないんだけど、この地元だけはね、みんなじゃないんだけど、ほぼ結婚していて。で、みんな子供いるんだよね。で、子供も、一家族あたり2、3人いるのよ。だからもう誰が誰だかわかんないんだけどね、おじさんになってくるとさ。これ何ちゃんだっけ?つってね。何くんだっけ?わかんねえな、みたいなね。そんな感じになっちゃうんだけど。でもそれもさ、2年前の話よ、それは。2年経つとさ、子供たちもどんどん大きくなるから、もう、一人はね、中学生とかなってんだよ。子供がね。早いもんだなぁと思って。で、他の子たちもさ、こないだ幼稚園とかだったのに、もうそれは2年経ってから小学生なってるしさ、早えなぁと思って。だってほんと、こないだすげえちびっこだったのにさ、まあ生まれた時から知ってるからね。それがさ、でも、それこそもう中学生なわけじゃん。で、ね、他にも小学生だったりとかいるしさ、言ったらだよ。あんま良くないけど、こんな話ね。小学生、中学生なんつったらさ、もうエロに目覚めるわけじゃん。全然普通にね。俺だって一番最初にオナニーしたの中2とかだしさ、小学生の頃だってエロ本とか読んでたしね。もう半ズボンをね、下半身パンパンにしながらね、エロ本見てたからね。だからさ、そういうの興味がもう持つ年じゃん。小学生とかさ、高学年になってくればね。でもそんな感じになってくるんだと思って。怖いなと思ってさ。2年。ね、会ってないだけで、そんなにもうね、子供の成長早いからさ。で、今年、バーベキューとかしてなかったから、バーベキューしようよって話になったのよ。地元のね、奴らで集まって。で、子供たちとかもね、来てって話だったんだけど、やっぱり子供が大きくなっちゃうと、何が弊害が起きるかっていうと、みんな習い事をしだすんだよね、子供たちが。ね、もちろんね、塾とかもあれば、ピアノだ、水泳だっていろいろあるわけじゃん。で、子供たちは、土日は習い事だと。ね、平日は学校があるから、ね。で、土日は習い事があって、話で、その集まれないと子供たちはと。そうなのか、と思って。だからバーベキューは、ちょっと今回なくても、ね、バーベキューじゃなくてもいいんじゃないって話になって、普通にね、元々のそのバイト仲間のね、野郎どもだけで集まって、で、飲むって話になったんだけど。まあ、正直ね、いや、いいのよ。その野郎どもで会って飲むのも楽しいんだけど、でも、その集まりはやっぱりね、最近、ここ何年も、子供を、ね、ありきでさ、結構集まってたのもあるからさ、子供が喜ぶだろうからバーベキューやろうとかさ。それも俺結構心地よかったのよ。子供をね、俺は、まあ、好きというか、まあ、嫌いじゃないしね。だからさ、で、子供たちともね、楽しく遊べるしさ。で、ね、子供からもね、舐められるしさ。ね、いい、舐められるぐらいがいいんだよね。子供も大きくなってから気づくだろうね。俺、ちっちゃい頃40歳ぐらいのおじさんに対してあんなこと言ったんだ。ちょっと、ね、やばかったな、みたいなさ。そんな風に思うかもしんないけど。でも、まあまあ、いいわけよ。子供に舐められんのはね。別に嫌いじゃないのよ、俺はね。だからさ。なんか子供がね、来たら、別にそんな、そこまで遊ぶわけでもない、喋るわけでもないんだけど、子供が周りにいるっていうのが、結構心地はいいんだよね。ね、パルナイトちょっと遊ぼうよ、つってさ。言われて。 いや、おじさんちょっとお酒飲んでっからちょっと今遊べねえわ、つって。そういうたわいもない話でも何でもいいんだよね。で結構、その場好きだったの、俺は。でもね、ちょっともう習い事があって集まれないんだって話を聞き、ちょっと悲しい気持ちもね、ちょっとありつつ。でもね、ちょっと全然本当にもう会ってなかったからさ、その野郎どもすらね。だから、ね、ちょっと、行こうかなと思って。で、2年ぶりぐらいね、地元帰ってさ。まあ、実家とかはね、まだ行ってないんですけども。普通に、ね、野郎どもで集まって。で、よくなんか、昔ね、その、バイトしてた頃とかに行ってた店で、お好み焼き屋さんがあるんだけど。で、そこでね、ちょっと広いからさ、そこさ。で、そこのお好み焼き屋さんで、お好み焼きでも食べながらね、酒でも飲もうか、つって。なって。で、ガンガンお好み焼き食べて、もんじゃ焼き食べて。で、酒も飲み放題つけてたからさ。酒も飲んで。で、やっぱりなんかでもね、2年ぶりだからね、ちょっと距離感がね、わかんなくなってる。ね、やっぱりね、半年に一回とか、ほんと少なくとも1年に1回ぐらい人と会わないと、距離感わかんないわ。なんか、最初の方ちょっと無言になっちゃったもんね。みんな喋ってるけど、俺なんか喋れねえなと思って。なっちゃったけど、まあちょっとね、それはもう時間が解決してくれるというかさ。で、そこで、お好み焼き屋さんで、3時間ぐらいかな。で、飲んだり食ったりしてさ。で、酒もね結構入って、もうレモンサワーも6杯ぐらい飲んでっからさ。酒の力もあり、時間もね、あり、で、いろんな話して、で、なんかようやく、慣れてきたかなというか。ね、なってきて、で、どうしようか、ね、まだね、お昼に集まったのよ。1時から、13時から飲み始めて、で、16時ぐらいだったんかな ?3 時間ぐらい経って。まだ解散にはさすがにちょっと早いよな、つって。どこ行こうか、つって。で、ね、もちろん居酒屋とかでもいいんだけど、カラオケ行かねえか、つって。久しぶりに、つってさ。もう、カラオケとか、まあ俺は一人でね、たまに行くけど、ねえ、そんななんか、集団でカラオケ行くことってもう最近ないじゃない、あんまり。で、周りのさ、奴らもさ、いや、ほんとカラオケとかもう何年も行ってねえぞ、つって。なってっから、じゃあカラオケちょっと久しぶりに行くか、って話になって。で、カラオケ行ってさ、歌うわけ。で、みんなも懐かしい歌よ、本当にそうか、20年ぐらい前の、歌を、みんな歌ってさ。もう俺とかもね、ワンズの世界が終わるまではとかね。あと、なんだあれは、ムーンチャイルドのね、エスケープとかね。そんなの歌ったりとかするし、周りはね、ハイローズの青春歌ったりとか、あと、ラクリマクリスティとかね、未来航路歌ったりとかね、シャムシェイドとかね、三分の一の純情な感情とか、グレイシャルラブとかね、あとソフィアとかね、もう、ね、ビリーブとか歌ってたからね、他の人たちはね、とかいろいろね、歌ってて、もう青春が詰まった、ね、そんなカラオケ、ちょっとやりました。3時間ぐらい歌ってさ。で、まあ、そこでもお酒はね、ちょっと飲みつつね、やりまして。で、その後も、じゃもう、3時間経って、まあ、19時ぐらいか。なって。じゃ、そろそろ帰るかなと思って。俺、地元帰んのさ、1時間半から2時間ぐらいかかんのよ。遠いからさ。で、次の日も仕事だからと思って。じゃ、もうそろそろ俺帰るわ、つったんだけど。まだ早いだろ、つって。もう一軒ちょっと居酒屋行こうぜ、つって。で、居酒屋行ってさ。で、もうみんな出来上がってんだよね、ほんとね。しつこいしさ、もうね、みんなね。もう、酒にね、飲まれちゃってっからさ。だからもう、話もね、 あの、同じ話何度もしてるしね。うん、まあでもそんなんが、まあいいんだろうな、なんて思って。で、そこでもね、酒、まあ、レモンサワー3杯ぐらいかな、飲んでさ。で、なんだかんだで、ねえ、もう結構そこまででも食ったり飲んだりとかしてんだけどさ、腹パンパンなわけ。で、まあ、そこで2時間ぐらいかな、なんか、たわいもない話をし、で、もう9時ぐらいになって、21時ぐらいになって、さすがに帰るわ。ね、2時間かかるから。そしたら、いや、もう一軒行こうぜ。日高屋でラーメン食ってから帰ろうぜ。つって。入んねえから、つってさ。よくお前らそんなにね、食えるな、つって。いや、ラーメン食って帰ろうぜ。つって。いや、無理だわ、つって。ね、俺もさすがに帰るわ、つってね。もう腹パンパンだわ、つって。でもね、離脱して帰ったんだけど。だ結局ね、お酒自体はね、レモンサワーとか10杯ぐらい飲んでるからね。で、飯もずっと食ってさ、パンパンなわけ。途中、まあ、トイレに1回だけ行ったけど、で、家帰ってきたらさ、で、体重測ったのよ。俺、先週多分ね、63キロぐらいだったんだけど、わかんない。ちょっと徐々に増えてたんかもしんないけど、その飲んだ後帰ってきて体重測ったら、63キロから、67.2キロになってんだよね。これはちょっとやりすぎだろうと思ってさ。まあね、ちょっと、そりゃね、レモンサワー10杯飲んでりゃそれだけでね、水分量がすげえ増えてるしさ。それだけじゃないしね。飯も食って、で、水とかも飲んだりもしてるしさ。まあ、それは増えるんだろうけど。ちょっといかついなと思って、67キロかと。またダイエットしなきゃと思ってさ。で、そんなんで、ね、体重は、まあ、そこから、まあ、徐々にちょっと減っていき、今日ね、さっき、ラジオ始まる前ね、体重測ったんだけど、一応 64.8 キロまでは落ちてた。うん、これは土曜日に飲んでの、日曜日明けての今日だから。まあ、中1日でね、まあ、2.5 キロぐらい落ちてるからさ。まあ、この調子でね、ちょっとまた落としていかないといけないなと思うんだけど。ねえ、ほんとね、飲んで食って、たまにはいいねと思うけどね。なんかやっぱりこうやって、ね、2年に1回とかじゃなくてね、やっぱ半年に1回ぐらい人に会わないとな、良くないなってちょっと思うんで、最近疎遠になっている、まあ、グループというか、友人たちは、多分高校の頃の友人が、やっぱコロナになってから会ってないのよ。あとはなんだかんだちょこちょこ会ったりすると思うんだけど、多分大きなグループで言うと多分高校の頃の友人だと思うんだよね。だからそこのね、集まりっていうのもね、今年か来年の早めだったりとかね、とかにまたちょっとね、企画してね、会いたいなっていうのはね、ちょっとありますよね。まあそんなね、ところで、まあ、ちょっと子供たちがいなくて寂しかったね、飲み会ではあったんだけども、まあ久しぶりにおじさんたちがね、まあ集まってカラオケも行けたしね、まあ酒も飲んでね、いろんな話もできたからね、まあ、よかったんじゃないかと。で、一応なんか年末あの有馬記念ね、競馬の有馬記念がね、年末にあるんだけど、その時にまたね、ちょっとまあ忘年会兼ねてね、集まろうぜみたいな話がちょっとあったので。まあ、その日はね、有給休暇取ってね。また地元に一回戻ってね。まあ、でもその時は多分、友達の家でね、まあ、有馬記念ね、楽しむと思うんで。まあ、その時は、少しね、子供たちもね、来るかもしんないけどもね。まあ、そんなのをね、ちょっと期待して、ね。おじさんもね、寂しいからね、やっぱね。子供と触れ合いたいのかもしれないね、なんかね。まあね。まあでもわかんないもんね。その、俺だって、ね、今年、結婚して来年ぐらいにね、子供を授かるかもしんないからね。わかんないけど。ねえ。まあちょっとどうなるかわかりませんけどもね。まあちょっと子供とかとね、また遊んだりとかもできたらいいなとは思ってますけどもね。 まあ、そんな、ね。まあ、ここ最近のお話でございましたけどもね。じゃあ、あとね、今週あった話と、あといただいてるお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども。そうですね。じゃあ、いただいてるお便り、ちょっとご紹介しましょう。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん。ハロウィンのランチキ騒ぎといえば渋谷ですよね。パルさんの自宅からも近く、顔が出しやすいと思います。そんなハロウィンで、パルさんが体験したラッキースケベを教えてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あったかなー、ラッキースケベ。ないよなー、ラッキースケベってなかなか起きなくない？ねえ、漫画でしか起きないと思うんだけど。まあ、渋谷ね。でも、スクランブル交差点、抜けてね、そのセンター街行くわけなんだけど、そのセンター街入っていけば、ほんとぎゅうぎゅうなのよ。満員電車状態なのよ。そう考えると、その配置によってはね、その、コスプレした女性の真後ろとかに位置する可能性もあるわけよ。そしたらば、まあ、密着はするので、まあ、そういうラッキースケベってのは、もしかしたらあるかもしんないよね。でもなんかもう、そんなぎゅうぎゅうなね、場所に行きたいかっていうと、一回経験したらもういいかなと思っちゃうからね、ちょっとラッキースケベのためとはいえ、センター街に、ね、突入する気力はちょっと今ないかなと思いますけどもね。まあでも今日ね、もうハロウィン終わってしまったから、次は来年ですね。来年のハロウィンでね、ちょっとリベンジしたいなと思いますけどもね。お便りありがとうございました。じゃあ、あとはですね、今週あった話をね、ちょろちょろして終わりにしたいと思うんですけども、今週あった話、Amazon プライムビデオで10月28日からね、あの、ちょっと公開された作品があるんですけど、仮面ライダーブラックのね、新作っていうか、なんていうの、もうちょっとあのリブートみたいなことで表現してますけどもね、仮面ライダーブラックさんっていうね、ブラックさんってあのさん付けにしてるわけじゃなくて、あの太陽のさんね、仮面ライダーブラックさんね、ブラックさん、まあちょっと言い方があれだけどね。じゃあ、それが、アマプラで、全10話なんだけど、が一斉に公開されまして、で、結構楽しみにしてました、私。俺、仮面ライダーブラックが好きで、っていうか、俺、仮面ライダーってブラックしか見たことなくて。ブラックと RX ね。で、それ以外はちゃんと見たことないのよ。その、平成のライダーも、ちゃんと見たことないし、キャラは知ってるよ。ゲームとかもしてるしね。仮面ライダークラブとかね。やって知ってんだけど、あと平成ライダーとかはね、ね、いろんなのいるじゃない。クーガとかさ。でも、見たことないのよ。キャラは知ってんだけど。っていう感じだから、本当に見たことあるのって、ブラックと RX なわけよ。それはもう全部見てる。多分、2回見てね、ちっちゃい頃に、前話見てるのと、ね、リアルタイムで見てたのと、大人になってから、ニコニコ動画だっけな。で、毎週、1話ずつね、無料公開してた時期があって、それで、ブラックと RX をね、毎週見てたっていう記憶があるんだけど。で、ね、南光太郎ってね、主人公がいいんだけど、その役をやっていたね、倉田哲夫さんっていう人がいるんだけど、倉田哲夫さんが、あの、東京のね、東洋町のところのね、ステーキ屋さん、ちょっとやってんだけど、ビリーザキッドっていうね、ステーキ屋さんやってんだけど、そこにね、ステーキ食べに行ったこともあるしね。まあ、そんな、ね、私、仮面ライダーブラックとかね、ブラック RX が好きなんですけど、それの、まあ、新作というか、新しい、ね、作品がアマプラで出ると。で、すごい楽しみで。だけど、ちょっと時間もなくてね、全話見れてるわけじゃないんだけど、一応第1話だけ見たんですけど、まあ、結 構話は違う。もちろんね、出てくる人も違ければ、仮面ライダーブラックとかね、そこに出てくるライバルの敵でさ、ライバルっていうかね、敵で、シャドームーンっていうね、ライダーみたいなやつがいるんだけど、この辺とかのビジュアルとかも結構違うのよ。ただ、コンセプトだったりとか、なんか、出てくるキャラクターだったりとか、名称だったりとか、なんかそういうのはいろいろと、その、一緒ではあって、だからなんか、世界観は一緒なんだけど、ちょっと違う世界線というか、いう感じの作品でさ、だからなんかね、結構、仮面ライダーブラックとか、そのシャドームーンっていうキャラクターは、シュッとしてんのよ。意外と。仮面ライダーの中でも。本当になんか、特に仮面ライダーブラックとかって、まあ、黒い仮面ライダーなんだけど、なんかすごくシンプルで、ほんとなんか、仮面ライダーの原型じゃないけど、ここが軸になってるんじゃないかなっていうぐらい、すごくいいライダーで。で、シャドームーンっていうのは、その銀色のね、仮面ライダーみたいな感じなんだけど、目が、緑でさ。俺が一番好きなキャラクターで、フィギュアとかもね、持ったりするんだけどさ。シャドームーンが俺一番ね、仮面ライダーに出てくるキャラで好きなんだけど。まあ、そんなのはね、もちろんね、ブラックも、シャドームーンも今回の作品出てくるし、で、敵、なんだけど、ゴルゴムっていう、悪の集団がいるんだけど、その怪人の集団っていうのかな、ゴルゴムっていうね、ところがいるんだけど、これは、今回、政治団体の、ゴルゴム党っていうの出てくるんだよね。で、それがね、どういう風な感じでね、ライダーたちとね、関わっていくのかって、これからの話なんだけど、それとか、あと、ギルベニアだっけ？ね、なんか敵がまたいるんだけど、その、敵のちょっと強めのね、キャラがいいんだけど。ギルベニア？なんだっけ名前ね。ちょっと名前がちょっと出てきませんけどもね。ちょっと見ましょうか、キャラクター。キャラクターが、ビルゲニア、ね。ビルゲニアってやつがいいんだけど。これもうちょっと、なんか、シュッとしてるキャラだったんだけど、もともとは。なんか、今回のビルゲニアは、ちょっと小太りなんだよね。小太りっていうか、ちょっとがっちりしてるっていうか、多分有名な俳優さんだと思うんだけど、俺が知らないだけでさ。なんだけど、なんかビルゲニアこんな感じかと思って。もっさりしてんなと思ってさ。とかね。いろいろ思ったりとかしてさ。で、なんか、でも、本当になんかいろんな名称だったりとか、そういうのはいろいろ出てくるから、それゴルゴムもね、ゴルゴム島になって出てきたりとか、で、やっぱり創世王とかね、そういうのももちろんいるし、なんかね、新しく生まれ変わった、本当に仮面ライダーブラックって感じ。して、なんか面白そうな感じはするよね。なので、まあちょっと1話しかまだ見てないんで、あと9話あるんだけど。だいたい1話ね、30何分ぐらいあるからね。ちょっとこれ、アマプラもし入ってる人いたらね、仮面ライダーブラックさん。これぜひ見てもらいたいなと思って。少しそのダークな感じがあるけど、グロいのもあるよ結構ね。そういうの苦手な人は辛いかもしんないけども、まあちょっと一つね、仮面ライダーブラックさん、いい作品だと思いますんで、まあお時間ある方いらっしゃいましたらね、あと俺と同年代みたいな人たちいたらね、楽しめると思うんで、よかったらちょっとね、チェックしていただけたらなと思っております。で、あとはですね、まだあるんだよ今週。あれおかしいな、2時間経ったぞ。1時間で終わるはずだったのに、2時間経ってまだ喋ることが、まだあるんだが。水増ししすぎたか？したな、ちょっとな。 ちょっとやっちゃったな、水増しな。まだ俺、今日 AV 女優の話しようと思ったんだけど。AV 女優の話、来週かな？そうね、来週だね。あとは、まあ、最後に、じゃあ、どうせね、この話はもう来週してもしょうがないんでね、今日しますけど、ラーメンの話。っていうのもちょっと違うんだけど、ラーメン食べ行ったとかって話ももちろんあるはあるんだけど、ほんとラーメン最近食べてなくて全然。ラーメン食べたすぎて、夢に出てきちゃってラーメンがさ。でもこれどうしようもねえなと思って、仕事のね、お昼休憩の時にね、家系ラーメン食べ行ってさ。で、それで摂取してね、なんとかなったんだけど。で、そんな、ちょっと家系ラーメンなんだけど、今週、T シャツメーカーのグラニフっていうところと、ラーメン YouTuber のすするくんがコラボして、有名ラーメン店の T シャツっていうのを出したのよ。で、これの発売が10月28日だったのね。で、第1弾のラーメン店は、普通にチェーン店で有名な天下一品とか、あとは、うちのね、一番近いラーメン屋なんだけど、まあ、千里眼っていうね、かなり有名な、二郎系のね、お店があるんだけど、千里眼だったりとか、あと俺の好きなね、西千葉にある、裏武蔵屋っていう店、この3店舗の T シャツがね、販売されるっていう風に言われてて。で、28日になってさ、発売されたわけよ。したらさ、いや、俺はね、てっきり、まあ、一番欲しかったのはね、裏武蔵屋の T シャツだったんだけど。で、どんなの出るのかなと思って。一番かっこいいのはさ、黒い T シャツにさ、習字みたいなね、ああいう文字でさ、裏武蔵屋って、ドンってさ、なんか乗ってるぐらいのやつがかっこいいなと思ったわけ。そんなん来たら最高だなと思ってさ。したらさ、全然違くてさ、なんか結構有名な人気デザイナーみたいな人がその裏武蔵屋をモチーフになんかデザインしましたみたいなさ、そういうので、しかも T シャツも白い T シャツしかないのよ。黒とかないの、色がなくて白しかないのね。白でなんかイラストとか書かれてんのよ。ちょっと俺が求めていたのと全然違うと思ってさ、ね、習字の感じで裏武蔵屋ドドドドンみたいなさ、そういうんじゃないんだと思って、普通になんか街中で着れる感じのさ、てか裏武蔵屋ってわかんないじゃんっていうようなデザインなのよ。で、他の店舗もそう、千里眼も天下一品ももう白い T シャツのみだし、そのイラストがパッと見わかんないの。何のイラストなんだろうって思って。あ、ポップな感じなのよ、なんかね。でもそうじゃないんだよなぁと思ってさ。俺の中ではね。だから、なんとも言えなくて、ずっと買おうと思って、ほんと発売日すごい楽しみしてたんだけど、せめてね、同じイラストでも黒があれば、T シャツ良かったんだけど、白ってもう俺着ないのよ、白 T シャツ。だからちょっといらないかなーと思って。こんだけ俺裏武蔵屋大好きなんだけどね、また行きたいと、西千葉遠いんだけどもう一回行きたいなーと思ってるぐらいだから。で、千里眼もね、家から近いラーメン屋だし、よくね、いろんな YouTube にも出てくるからさ、二郎系でね。だからね、なんか欲しかったなぁと思ったんだけど、まあ、そんなんで、ちょっと期待とは違うものがね、俺の中の期待とは違うものが出てきちゃったんで、まあ、残念ながらね、今回するかなぁと思って。少し残念だね。本当に裏武蔵屋の T シャツ着てね、裏武蔵屋食べに行きたいなと思ったからさ。っていう話、かな。まあ、ちょっといろんな話まだあるんだけど、もう時間もいろいろ来てしまったんでね。今日この辺で終わりにしていきましょうか。ね。 もうちょっと水増し、でも、そこまで水増ししたつもりなかったんだけどね、今日のね、お話は。まあ、冒頭のね、ハロウィンと、1年が早いみたいな。ね、なんか、そんな話、もう11月だ、みたいな。そんな話をちょっとしてしまったのが、ね、もしかしたら無駄話だったかもしれませんが、まあ、言ってもね、10分15分くらいの話だからね、まあ、どうなのかなと思いますけどもね。まあいいでしょう。ね。そういうたわいもない話も必要。ということで、ね。今日この辺で終わるんですけど。来週なんですが、来週は11月の7日の月曜日。また、10時、ね。夜の22時から、まあ、YouTube ライブとね、ツイキャスの方で、やっていきますんでね。よかったら、毎節という名のね、雑談の方もやっておりますんでね。そこから遊びに来ていただけるとね、幸いでございます。一応ツイキャスの方はね、まあ、コメントとかもね、お読みできますんでね、ツイキャスにね、来ていただきたいですね。で、そこから本編の方は YouTube ライブの方でやりますんでね、ちょっと移動があってね、めんどくさいななんていう方もいらっしゃるかもしれませんが、よろしくお願いしたいというところでね。で、ポコチャね、ポコチャの方はやりませんからね、詐欺だったんで。ね、ABEX ライブスターのね、もう詐欺のね DM だったんでね、ポコチャはやりませんけども、ポコチャが悪いわけじゃないですよ。ね、ポコチャはいいねアプリだと思うんですけど、ね、誘われたのが詐欺だったんでね、まあ、残念ながらねポコチャはやらないね感じになるんですけどもね、まあ、そんなねところで、まあ今日この辺ですかね、まあ。まあ、よかったらね、まあ、ちょっと、来週もね、聞いていただけたらなと思いますから。来週は何があるかな？ちょ、また友人とね、違う、ちょっと友人と、ちょっと中目黒にね、遊びに行く予定があったりとか。あと、土曜日ぐらいは特にまだ予定はないのかな？ちょっと行きたい場所だったりとかね、まあ、もろもろあるんで、まあ、その辺もね、ちょっと行ってきたらね、ラジオで喋りたいなと思っておりますんでね。あと、行きつけの店ね。行きつけの店をマジでどうにかしないといけないんだけど。今年ね、1店舗ぐらい欲しいよね。せっかくだったらね、行ってね、あ、こんにちはとかね、あ、いつもありがとうございますぐらい言われるような店をあと2ヶ月で。ね、もうなんか、作りたいよね。どうしたら作れんだろうか。ちょっともうわかりませんけどもね。ちょっと試行錯誤しながらね。そんな行きつけの店でね、ペアーズを立ち上げていいねを押しまくるみたいなね。まあ、そんな生活をね、送っていきたいと思いますんでね。まあ、よかったらまた来週もね、聞いて、いただけたらなと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長々とお話ね、してしまいましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。